ひばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。今日は日本の歴史ですね、歴史の、中世、私が中世と分類しているのは奈良時代から江戸時代までなんですね。そしてこういった時代分類とかですね、それから古代日本の私の整理なんかがですねおかしいという方が多いんで、非常にコメントはもうすぐ参考にしておりましてね、私ももちろん知識の至らんところあるもんですから、勉強しつつの人生なんですが、おかしいという人の多くはですね、私のこの今回のシリーズの目的をですね、よく説明してなかったかなと思いまして、今日ご説明をしたいと思うんですね。日本という国は本当に特別で、それは私が特別だと思ったんじゃなくてですね、多くの外国人が日本に来てですね、非常に日本をびっくりしたというのがあるわけですね。それが特にヨーロッパ文化が入ってなかった鎖国の後ですね、江戸時代の末期の日本の状態をですね、多くの外国人が感想を述べてるわけですね。どうしてこんなに大きな差ができたのかっていうのが僕の疑問なんですよ。それで現在の私はですね、歴史のこう教科書とか、それからいろんな論評を見ますとね、確かにもう知識はものすごく僕とは違って豊富ですから、個々の事実はものすごくいいんですね。もちろんそれを僕は勉強して歴史を勉強したわけですが、その歴史を勉強した、僕は歴史を勉強するのは歴史家じゃないんで、歴史自身を知ろうというんじゃなくて、歴史から学び取ろうというものがあるわけですね。それは日本人の、性格とか社会がどうしてできたのかなっていう感じなんですね。どうしてかって言いますと、ものすごく違うんです。それを明治維新ですね、の描写からちょっと見てみたいというふうに思います。ちょっと画面も変えまして見てみたいんですが、画面を変えて、これはエンゲルスなんですね。イギリスのエンゲルスの描写ですね。うまく入ったらいいんですけど、入りましたかね。ちょっと読んでみますね。1848年ですから、イギリスとしてはものすごく繁栄した頃ですね。それがエンゲルス、マルクス、エンゲルスのエンゲルスがですね、描写しておりますが、貧民には湿っぽい住宅が、すなわち床から水が上がってくる地下室が、天井から雨水が漏れてくる屋根裏部屋が与えられる。貧民は粗悪でボロボロになった、あるいはなりかけの衣服と、粗悪で混ぜ物をした消化の悪い、食料が与えられる。貧民は野獣のように追い立てられ、休息も安らかな人生の楽しみも与えられていない。貧民は性的享楽と飲酒の他には一切の楽しみを奪われ、その代わり毎日あらゆる精神力と体力とが完全に疲労してしまうまで酷使されると。こういうふうに描写されておりまして、これは私の尊敬する渡辺教授さんからですね、私が直接、許可を得て、使ってもいいよと言われて、使用しているものなんですね。それで、これがその当時のイギリスなんですね。じゃあ当時の日本はどうだったのか、これちょっと映りますかね。映りますね。当時の日本はどうだったのかということをですね、これと対比して、ちょっとお話をします。出てくるかな。ですね、これは雪式の面影ですね。これがハリスですが、これでもいいですね。いっぱいあるんで、いろんな方が言っておられますけど、これでも大丈夫だと思いますので、これをお話をいたしますが、なんかちょっと入ってきましたね、画像が。なんとか読めると思いますが、これはハリスっていう駐日アメリカ大使ですね。イギリス大使もほとんど同じこと言っておりますが、1857年ですから、ほぼ今のエンゲルスが、その描写した時、イギリスを描写した時同じものですね。彼らは皆よく肥え、これ日本の描写ですよ。今度は日本の描写です。身なりもよく、幸福そうである。一見したところ、富んだ者も貧者もいない。これがおそらく人民の本当の幸福の姿というのだろう。私は時として、日本を開国して外国の影響を受けさせることが、果たしてこの人々の普遍的な幸福を増進することになるかどうか疑わしくなる。私は質素と正直の黄金時代をいずれの他の国におけるよりも多く日本において見出す。生命と財産の安全、 全般の人々の質素と満足とは現在の日本の顕著な姿であるように思われると、まあこういうふうに、書いておられるんですね。それで実はですね、まあこういったものをその多くですね、渡辺教授さんもしくは他の方から私学んだんですけどね、その結果私が当時もうこれを学んだのは渡辺教授さんとの親交があった時ですから、そうですね、もう今から40年ぐらい前だと思うんですけども、本当にですね、彼とも会っていろいろ話をしたりですね、まあ当時、まあいろんなところに参りましてね、文学、その当時の文学を古川薫さんだったから、これは直木賞を受賞した、もう本当に立派な方なんですが、まあ、そういった方々ともですね、江戸の終わりから明治の初めにかけての、まあいろいろな文学者、歴史学者の方と議論をいたしまして、その結果私が解けなかった謎はですね、なぜ日本だけがこんなったのか。当時のイギリスっていうのは非常にこう繁栄してましたからね。このエンゲルスの文章、今ご紹介したエンゲルスの文章が特殊な文章ではないんですよ、実は。例えばこの当時の絵ですね、庶民の絵、イギリス庶民の絵っていうのとですね、それから日本の庶民の絵っていうのは両方残ってます。1850年から1870年ぐらいまでの20年間の絵とか写真も一部あるんですね。もちろんその当時も白黒の写真というのは一部残ってますからね。まあそれを見ますとね、本当に日本って天国みたいなんですよ。ここのハリスがね、描写してますように、本当にですね、日本人はもう幸福そうで豊かでニコニコして生活してるんですよ。それに対してもちろんね、エンゲルスはそういう矛盾が、イギリスの社会に矛盾があったから、まあ共産主義というのをマルクスと一緒に作ったわけですが、そういうことのきっかけになる。だから日本ではですね、江戸時代の末期に社会の矛盾はあまり存在しなかったんですね。侍の世界はあったんですよ。江戸の歴史ってのはほとんど侍の歴史が書かれてるもんですから、侍の藩だとかね、それから長州とか薩摩とかいろんな藩の財政の問題、それからまあ飢饉から後のですね、いろんな問題が政治的にはあったんですね。しかしそれは政治的なもんであって、私がこの日本シリーズ日本でですね、一生懸命、問いかけてるように、本当に歴史はですね、源頼朝だとか足利尊氏とか豊臣秀吉の歴史が歴史なのか、いや私がそれを歴史なのか、それも歴史ですよ、もちろん全然歴史なんですが、しかし私の疑問を解いてくれる歴史はですね、なぜ庶民がこんなに違ってたのか、ここに書いてありますよね。これがおそらく人民の本当の幸福の姿というものだろうって書かれてたりですね、それから質素と正直の黄金時代、質素と正直の黄金時代、それから、生命と財産の安全、全般の人々の質素と満足というね、今私もそうなんですね、実は。もう正直で言ってるんですよ、全て正直だから。私の言ってることがおかしいという人を見ると、正直じゃないとは言いませんが、やっぱりお金持ちになりたいとか政府にごまをすりたいとか、まあマスコミが言ってることが本当だと思いたいとか言った、その何ちゅうかな、僕はこういった江戸時代の末のその日本人の気持ちが本当に大切だと、こう、あ、よかった、いい時代だったなとか思ってるわけですね。もう一つ皆さんにご紹介したいものがあるんですけども、それも次回にやるとして、それを何か原因があるという私は思ってるんですよ。もちろん物事は原因がありますよね。ヨーロッパがなぜあんなにイギリスが世界の7つの海を支配してもですね、90% の人が奴隷のような生活をしていた。もちろん 5% のね、貴族とか文化人はいい生活しましたよ。だけどそうじゃなかった。しかし日本に皆さんが来てみると、これは今ハリスだけの描写はしましたけどね、オールコックとかいろんな人がですね、ほとんど同じように、日本がおそらく世界で一番幸福なんじゃないの、それはみんな質素だ、正直だね、ここに正直だ、それから何ですかね、幸福だ、正直だ、質素だ、まあ、こういうのが繰り返し出てきますね。それから 犯罪が少ないもんですから生命財産の危険が少ない、あ、こんないい国があったんだ、世界に日本のように素晴らしい国があったんだとほとんどの人が思った。この財産をね、なんで日本人は捨ててしまったのか、もしくはなんでこんな世界一いいって言われる文化を生み出したのか、それが実は私のこのシリーズ日本の内容なんですよ。ですからね、多分理解はされないと思ったんです、このシリーズをね始める前に。多分理解されないだろうなこれはと。多分ですね、他ほとんどの歴史は事実をそのまま非常にきちっと整理されているので、その事実とあと、まあ、中国と朝鮮をよく書かなきゃいけないという近隣諸国条項とかね、 GHQ による日本はダメなんだ日本はダメなんだっていう教育を多くの人が受けておられるので、まあ、そういうのから見ればね、私は日本がいい日本がいいと言おうとしてんじゃないんですよ。全然そういう意図がないんですよ。私意図がないんでね、意図のある人から非常に反論を受けるんですけども、私は勝ち負けとか自分の勝ち負けとかそんなことを考えてるわけじゃなくて、知的興味があるんですよ。僕はもう一生知的興味があったので非常に楽しい人生を送ってるわけですよね。毎日が楽しいんですよ。なんで楽しいかって言ったら、勝ち負けがないですから、負けても別にそんなのどうってことないんですよ。知的な興味が満足できればいいんです。その点で私はね、今日この2つをご紹介しましたが、なぜ江戸時代を終わった日本がね、外国と比べてこれほど違ったのか、この違ったことが実は現在は日本の不幸の原因になってるんですね。日本人だけが外国人と違う気持ちを持っている、外国人も悪いことしないと思っている、まあ、そういう日本人と同じような世界に住んでる、社会に住んでると思ってる、これがさまざまな問題になって、特に若者の教育の問題とかですね、女性の問題になりますと、この誤解がですね非常に多く皆さんを苦しめる一つの原因になっていると私は考えているので、ここで2つのエンゲルスとオルコックですとかね、ハリスですね、ハリスの19世紀ちょうど中盤のですね社会の描写をご紹介いたしました。
武田邦彦メルマガでは講演、ブログ、政治活動、YouTube など全ての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。